それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、主の御前へと私たちを今日も招いてくださり、あなたの御言葉によって命を得よと、あなたご自身の招きの中に今日このところにいさせていただけることを感謝をいたします。気候が落ち着かない中で、朝は寒かったり昼は暑かったりと、私たちの体は本当に疲れを覚えているこのような季節ですけれども、しかし主が本当にお一人一人の命を支えてくださり、このところで共にあなたを仰げている幸いを感謝をいたします。どうか神様、あなたの御前にいます、しもべは聞きます、どうか主をお語りくださいと、あなたに心を開いて御声を聞くことができますように、私たちの耳を開いてください、お願いをいたします。何よりもあなたは私たちのために御子をあの十字架へと捧げてくださいました。主は救いたもうと先ほど賛美をいたしましたが、私たちの中にあるさまざまな言いようもないうめきや苦しみをも主は十字架において担ってくださり、私たちの罪を許し神の子とし、永遠なる主と共に生きる永遠の命を与えてくださいました。あなたの十字架とあなたご自身に私たちの希望があることを覚え感謝をいたします。どうか今日も主よ、あなたを仰がしてくださいますように、そして復活し今も生きておられる主と共に歩む力を与えてください。ここに来たくても来れないお一人一人がいることを覚えます。どうか神様が施設におられる方、ご自宅で礼拝を守っておられる方、また今日は治療のためにここに来たくても来れないご夫妻がいることも聞いていますが、神様がそれぞれのうちに働いてくださり、あなたの御恵みを注いでください。お願いをいたします。これからの時を御手に委ねます。御言葉を開いてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は長めの箇所を読んでいただきましたが、特に注目したいのは32節の言葉です。小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのですと。でこの御言葉というのは、実は私にとっては少し思い出深い御言葉です。進学校の3年生の時に、私は神戸聖戦教会という教会の実習でした。ご存知の方も多いかもしれません。今はもう教会は閉鎖しまして、聖戦の家という名前に変わっています。で私が行った10年前は定住の先生がすでにいらっしゃらなくて、教会には6名の方々が毎週礼拝を守っておられました。礼拝を守っているっていう表現が本当にふさわしいですね。とにかくこの地で礼拝を続けていくために静かにでも一生懸命戦っておられる方々でした。でその時の主幹は神戸中央教会の川原崎先生 でその年の聖戦教会に与えられた聖書の御言葉がこの12章の32節だったんです。口語訳聖書でしたから、こういう言葉でした。恐れるな小さい群れよ、御国をくださることはあなた方の父の御心なのであるという言葉です。恐れるな小さい群れよと言うんですね。で私はその言葉を聞いて、その時初めて意識的にその言葉を知ったんです。こんな言葉が聖書にあったんだ、恐れるな小さい群れよ。でそう言われた時に、この聖戦教会には本当にぴったしな慰めだなと思って聞きました。しかしですね、私は同時にこうも思ってしまったことを覚えています。恐れるな小さい群れよと言われるのだけど、主よどうして恐れずにいられるでしょうか。もはやすでにこの教会にはあれもこれもないのですと思ったことを覚えています。私は進学校を卒業してから比較的小規模の教会でご奉仕をさせていただく機会が多かったです。で、その都度、それぞれの教会には日曜日の礼拝を守り続けるという戦いがあるんです。 で、その中で恐れるな小さな群れよと言われたら、ああ、その通りだなって私はその度励ましを受けるんですが、しかし同時に心の奥でどこかで思っているんです。主よ。けれどもです。あれもこれもないんですと。あれもこれももう足りないのですと。そして小さい群れや小さい私はあまりにも無力なのです。主よ、私は疲れてしまうのです。主よ、あなたはなおも私に恐れるなと言われるのですかと。まだあなたはそれでも恐れるなと私に言えるのですかと。そのような葛藤を覚えていたことを何か思い出します。でもこれって私たちよくある経験だと思うのです。御言葉はこう励ましてくれているけど、現実を見るならば、でも、ああ、ない、ない、ない。で、その中で疲れてしまうということがあるかもしれません。ただ今朝私たちがこの箇所からある種教えられるのは、なぜ主は私たちになおも恐れるなと言えるのかということです。なぜ恐れるなと主は私たちに言われるのか、そのことをご一緒に今日読んでいただいた箇所から覚えたいと思います。で、さて今朝はこの22節から読んでいただきましたけれども、ただこの時の状況を少しだけ確認するために一節あたりからこの状況を確認したいと思います。で、この時はどういう状況だったかというと、イエス様のもとに足の踏み場がないほどの群衆が殺到していたという状況です。で、なぜでしょうか。で、まあ、読んでいったらわかるかもしれませんが、簡単に言うならば、ここに集っている群衆たちというのは、比較的貧しい人たち、心身ともに病を抱える人たち、汚れた罪人と呼ばれる人たちなのです。まあ、いわば、乾いている人たちです。で、当時、このような人々を助けてくれる場所も人もいませんでした。この一章一節、十二章の一節にはパリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさいと、まあ、ここら辺はもうパリサイ人に対するある種イエス様の批判ということがあります。パリサイ派などの宗教指導者たちはこういう群衆たち、汚れて病を持っていて傷んでいる群衆たちというのは神様に喜ばれない呪われた人たちだと思って断罪していたんです。あいつらはダメだ、神殿にも礼拝にも集えないと思っていました。けれども、この十二章を見ていくと、イエス様はこのような宗教指導者とは真逆だったわけです。どうであったか。十二章の四節を見ますと、イエス様は、私の友であるあなた方に言いますと言われるんです。私の友であるあなた方に言いますと。イエス様はそのような群衆を見て断罪するんじゃなくて、あなたは私の友達だと言われました。そして6節7節をちょっと読みしますと、ゴアのスズメがニアサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でも神の御前で忘れられてはいません。それどころかあなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのですと。貧しさや病や汚れや罪、そのようなところに陥っているものを神様は嫌っているのだと当時のパリサイ派たちは言ったかもしれませんが、イエス様はそうではないと言ったんです。神様というお方はむしろ貧しさであったり病であったり汚れであったり罪にとらわれる一人一人の存在を大事に思っておられる。それはあなたの髪の毛一本一本ということ細かいところまであなたを知ってくださっているように、あなたが知らないところ、あなたが自分自身の知らないところまで神はあなたのことを知っているし、あなたが自分で自分のことを大事にできなかろうとも、神にとってあなたは大事な存在なんだということをこのところでイエス様は言われるのです。 貧しさや病や汚れや罪というのは別にみんながなりたくて望んでなるわけではありません。そうなりたくなくてもならざるを得ない人間の痛みというものがあります。けれども神様というお方はそこにもうそんなところ汚いから嫌だわではなくて、むしろそこに近づき暗闇の中にまで下り、心を震わせながら憐れむ神であるということを聖書は言うんです。それはまさにこの群衆の中で、群衆を汚いって言って退けるのではなくて、群衆に近づき、あなたは私の友だと呼ぶイエス様の姿を見れば一目瞭然なんです。神はこういうお方なんだということをイエス様は言われるのです。だから群衆は殺到するんですね。オアシスを見つけたからです。ここに私を潤す何かがあると思ったからです。で、イエス様は、神様はこのように憐れみ深いお方なのだから、まあ、神を信じ、イエス様ご自身を、まあ、認めなさいということを、まあ、八節以降言います。で、神様がイエス様が何者であるかっていうことは、聖霊様が教えてくださるのですね。まあ、だから、聖霊様の語りかけを、まあ、拒むことだけは許されないっていうことが十節に書いてあります。聖霊を拒む者は許されない。なぜならそれは救いそのものを拒むことだからです。どれほど明確に聖霊様が語られても、明確に救いを拒む人間を神様は救うことができないということでしょう。で、まあ、ここまでさらっと見てきましたけれども、で、ただ、まあ、イエス様は本当にここで本当に大切なお話をたくさんされるわけです。まあ、いわばイエス様にとっては伝道説教みたいなもんですよ。このような神なんだってことを語っている。けれども、そういう大切な話をする中で、13節からは、群衆の中の一人がいきなりこういうことを言い始めるんです。先生、遺産を私と分けるように私の兄弟に言ってください。で、何を言い出すかというと、遺産の分け前について仲介してくれといきなりイエス様に頼み始める人が出てくる。で、この人は、おそらく、イエス様がこの時、まあ、イエス様の語りかけってそうですけども、ある意味それはその人の永遠に関わる言葉ですよね。その人が永遠の命に預かるのか、その人が永遠の滅びに預かるのかを分けるような本当に大切な言葉、イエス様の言葉です。しかし、それを遮るかのように、群衆の一人が遺産の分け前のことを言った、なぜかおそらくこの人の心の中には遺産の分け前ということが占めてたからでしょう。心配事が、遺産がどうなるかという心配事が彼の心の中を占めていた。で、この人に限らず、おそらくここに集っていた群衆たちの中にはそれぞれ心の中を占めている心配事というものがあったのです。それはイエス様が今日読んでいただいた22節から言っていますけれども、イエス様はですから私はあなた方に言います、何を食べようかと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配することはやめなさいと言われました。群衆たちの心配というのは大まかに言えばまさに何を着ようか何を食べようかです。これは単純に今晩何食べようかなだとか、明日どんな服着ようかなって話ではないですね。食べるものがないということです。明日食べるものがない。明日着るものがないということです。で、そういうような心配事を持っている群衆がそこにいたということです。明日私は生きられるのだろうか、明日私の生活は成立するのだろうか、そのような心配事を持っている群衆がイエス様の前に来てたということです。それはまさに自分の命に関わる心配事ですよ。で、それが恐れとしてその人の中にある。で、私たちもこれは私自身も経験しますけれども、御言葉が語られているのに、素直に耳を傾けられない時が私たちにはあります。 主がここで何か大事なことを言ってるんだけど、全然心に響かないということがあります。でも、それは、もしもそういうことが終わりでしたら、おそらく心の中に心配事があるんです。無視ができない恐れがあるんです。それが心を占めて、どうなるんだろう、どうすればよいのだろうと思っているんです。そしてそのような自問自答にある種、自分自身が閉じ込められてしまって、聖霊様がそこで私たちに導きを与えてくれているのに、それに素直に聞けないということが、私たちは互いにあるのではないでしょうか。ただ、今日の箇所を見ていきますと、神様は私たちの髪の毛一本一本までご存知の方なんです。で、神様はそのような状態にある私たちをも知ってくださっているんですね。そしてそのように悩む群衆に対して、まさに恐れにとらわれて神の言葉が聞けない彼らに対して、22節から30節の言葉が語られているんです。ちょっと長いですが、もう一度しっかり読みたいと思います。ルカの福音書12章の22節から30節。ですから私はあなた方に言います。何を食べようかと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配するのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからです。カラスのことをよく考えなさい。種まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。それでも神は養っていてくださいます。あなた方にはその鳥よりもどんなに大きな価値があることでしょう。あなた方のうち誰が心配したからといって、少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。こんな小さなことさえできないのなら、なぜ他のことまで心配するのですか。草花がどのようにして育つのかよく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装ってはいませんでした。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはどんなに良くしてくださることでしょう、信仰の薄い人たちよ。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと心配するのをやめ、気をもむのをやめなさい。これらのものはすべて、この世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方に必要であることは、あなた方の父が知っておられますと。ちょっと長く読みましたけれども。お読みになられて気づかれたかもしれません。繰り返されている言葉があるんです。それは、心配するなです。心配するな。これは元の言葉を見ますと命令形で、しかも現在形の継続の意味合いを持っている命令形です。ですから、心配し続けるなということです。心配し続けるなということです。心配事にばかり目を向けること、そこにある種注視し続けることをやめなさいと言われるんです。私たちは思います。そんな無茶なと。思うかもしれません。私がしなければ誰がこの問題を解決するのですか？結局私がしなければいけないのではないのですか？私たちはよくそのように思うかもしれません。けれどもイエス様はこの箇所でそれは違うと言われるんです。それは違うよと言われるんです。30節を見ますと、これらのものがあなた方に必要であることは、あなた方の父が知っておられますと言われるのです。神様は私を知っておられる。これは先ほどの12章の前半にもありましたが、ここで繰り返されていることなんです。神はあなたを知っているって言うんです。神はあなたを知っておられる。神様は髪の毛の一本一本に至るまで、こと細かにまで、あなたを、私を知っていてくださる。ましてや、今抱えている私たちの中にある痛み、心配事というものを、 神様が知らないわけがないんです。確実に私たちのことを知っていてくださっている。そしてこの箇所を見るならば、神様は私たちのことを知っているだけではありません。神様は私たちが抱えている痛みや心配事というものを神が抱えてくださっているって言ってるんです。神が抱えてくださっている。22節23節を見ますと、まあ何度も今日読んでしまいましたけれども、ですから私はあなた方に言います。何を食べようかと命のことで心配して、何を着ようかと体のことで心配したりするのをやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからですと。何を着ようか食べようか、これは命に関わる心配事だと申し上げました。しかしそれを心配することをやめなさい。なぜなら神様は食べることをも、食べ物を自ら求めることのできないカラスであっても、神は養っていてくださるからです。神は養われるお方。草花が美しさを自らが紡ぐことができなかったとしても、美しい色がつくわけです。なぜなら今日は野にあって明日は野に投げ込まれる草さえも、神はこのように装ってくださるから、だというのです。あなた方にはどんなによくしてくださることでしょう、信仰の薄い人たちよと言われますが、この箇所を見るときに、神様はご自身の子供を養い、装うということが言われるんです。養い、装い、良いもので満たす、これはいわば恵みの神だということを言っているのです。恵みの神ご自身だということです。で、神様はそのように、ご自身の子、ご自身の民を恵みによって支配し導かれるということを、これは聖書で一言で言えるんです。それは何かというと、御国ってことです。御国って何なのか、神が神ご自身の民と、神ご自身の子とした一人一人を恵みによって導くということです。それが御国という言葉です。だから今日の32節の言葉を見たら、なんとなくその意味がわかります。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父は、喜んであなた方に御国を与えてくださるのですというのです。御国って何のこと言ってるかというと、この前の箇所を見たらいいんです。御国ってのは、カラスを養う神。御国ってのは、草花を装う神。それと同じようにあなた方にもしてくださる。それが御国ですよってことを言っています。御国というのは、御国というのは神様はどんな時でもあなたの心配事を知り、恵みを持って望まれるということです。で、ある種小さい群れよと、ここで語りかけました。前も言いましたが、ガリラヤからエルサレムに向かう中で迫害が激しくなっていきます。イエス様を信じる民というのはある種、だんだん、厳しくなってくるんです。で、この道のりの中で、あなた方は狭い門から入りなさいということまでイエス様は言われましたから、だんだん大変になってくる。でも、いかに小さかろうと、いかにそこにある自分自身が小さくて力がなかろうとも、この神の恵みのご支配をあなたが持っているならば恐れるなって言ってるんです。あなたの小ささの問題ではない。群れの小ささの問題ではない。神の御国が、ここに広げられているんだ。そうであれならば恐れるなって言ってるんです。で、32節の御言葉を言い換えればこう言えるのかもしれません。恐れるな。私があなたの心配事のただ中にいる。あなたの心配事はあなたが全て背負っているのではない。私が背負っているのだ。私はあなた以上にあなたの必要を知っている。あなたが立つのではない。私の恵みがあなたを立たせるのだと、主は言われる。私はこの恵みの支配っていう言葉を川原先生に教えられたんですけど、本当そうだなと思います。聖書は神が恵みのご支配を広げていると語る。で、それをある種、私たちの教団風に言い換えるならば、私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているということですよ。私が生きているのではない、 神がキリストが私を生かすのだということです。この主語の逆転とでも言いましょうかね。私がこれを担わなければどうしようもないんでしょ。いや、そうじゃない。信仰の世界ってのはそういうことではない。神が、キリストがあなたを愛し担っているという事実を信じなさいということです。それゆえに私たちは神様に信仰の薄いものよと、そういう意味で言われないかなと、私自身も問われるような気がいたします。人生の旅路というところにおいて、重荷を背負うのは私だけではない。私と共に、私のうちにいますキリストが生きている。私が永遠の滅びに陥らないために、ご自身を十字架にまで捧げるほど私を愛してくださっている御子イエス様が、今も私の抱える痛みを抱えてくださり、それを背負い進んでくださっている。そう言えるのだと思います。そして、この33節34節というのは、財産を売って施しなさいですね。心配事が何を食べ、何を着るかということにとらわれるときに、私たちはそれを守って生きようとします。でもキリスト者の歩みというのは、いや、主がこれに関して、主が満たしてくださるのだから、主が満たしてくださるのだから、私たちは人から奪い取るのではなくて、与える方向に行きましょうということ。これは旧約聖書の律法から変わりません。主が満たしてくださるのだから、私たちはお互いに与え合って生きていきましょうということですね。私たちは人生の中で貧しさも病も汚れも罪も経験し、ある種痛みながら生きていくお互いであるかと思います。しかしイエス様は今朝、私たちにも手を差し伸ばしながら、心配するな、恐れるな、私がここにいる、私はあなたがどれほど汚れていてもなおもあなたに近く、あなたに恵みを表すと言われるんです。今朝私たちはこれから聖餐式を執り行います。聖餐式という時は、十字架の流された血をによって神のことされたことを覚えますけれども、それだけではありません。愛する者友のために命を捨てる、これ以上の愛はないんです。で、主が私たちを知ってくださっているということを、これがどれほど、安心できることかなと思いながら、そして私たちの心の奥底まで主がそれを知り、私がそれを支えているんだと言われる、あなたの神様の語りかけを受け止めて、私ではない主が私を生かしてくださっているという事実をもう一度信じ直したいと思うのですね。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。どんなに小さかろうと、神が、御国がここにあるならば、主は言われな。恐れるな、恐れるな、大丈夫だ。あなたの何かじゃなくて、私があなたを支えているという事実こそが真実なのだ。それを信じなさい。そのように私たちに語られる。私たちは主の恐れるなという言葉をしっかりと受け止めさせていただきたいと思うのです。一言お祈りをしてメッセージを終わります。